瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。毎週月曜日のこの時間は市民の力紹介します。瀬戸で暮らす皆さんが自分たちの町をより良くしようと様々な活動をしています。このコーナーでは市民活動、ボランティア、人材など瀬戸市で活躍する市民の力にスポットを当ててご紹介していきます。今日は被爆者支援ネットワークから会員の田中紀子さんと太田千恵子さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず田中さん、この会被爆者支援ネットワークというのはどんな活動をしている団体ですか？
日本はご存知のように世界で唯一原爆の被害を受けた国です。その日本の被爆者の方たちは世界のどこにでも誰にもこんな苦しみを味わわせたくないという強い願いを持って被爆者運動を進められて見えました。その思いを支援するネットワークというのは全国にあります。そして愛知県にもありました。で、瀬戸市にもかつてはあったんですけれども、だんだんと高齢化され亡くなったりされて人数が少なくなってきました。それで愛知県に皆さんと誘っていくのも難しくなったので、
名古屋の方に行かれ
るのもね。そうです、そうです。それで瀬戸市内でできることなら被爆者の方たちと一緒に話し合いながら進めていけたらいいなということで、10年ほど前に発足しました。
はい、はい、そうですよね。被爆者の方は年々もうね、高齢になっていく、なかなか厳しいということで、先日もね被爆者の方に直接お話を伺いましたけども、本当に人数も少なくなってるんだよということでした。はい、はい、そしてじゃあ地元ここ瀬戸で、支援をしていこうということで今活動されているということなんですね。
ところが私たち自身も高齢化していろいろなことができなくなってきていたんですけれども、ここにいらっしゃる太田さんとか、被爆2世の方がいらっしゃるということが分かり、その方たちにメンバーに入ってもらうことになりました。
そうですか。太田さんと言いますと、長崎の被爆2世でいらして、でメンバーになったのはいつ頃からなんですか？
3年ほど前に正式というか、こういう活動をされてるってことを全然知りませんでしたので、で被爆2世っていうこともあんまり周りには言ってなかったんですけれど、それでも原爆の語り部をするようになって、でお声かけをしていただきました。
今は活動としてはどんなことをなさってるんですか？
そんな特別活動してるわけではないですが、ただやっぱり夏のピースフェスティバルの時に語り部として原爆のことを皆さんにやっぱり知っていただくっていうことが、長崎を離れてみると本当に日本の中では原爆のことをやっぱり知らない方、あるいはもっと言えば昔戦争があったっていうことを知らない子どもたちだとか、悲惨だったその東京大空襲にしても、いろんな豊川の交渉の爆弾のことにしても、何もやっぱり知らないでいる方たちが本当に増えてるなっていう思いがあって、やっぱり原爆のことを分かっていただきたいなっていう思いがあります。で、夏にピースフェスティバルっていうのが意識をしてやっているっていうことを知って、積極的になんか協力ができたらいいなっていうふうに思いました。
太田さんご自身もその長崎の原爆の被爆2世であるということを、公にして、そしてご自身のお話も、ピースフェスティバルでされてましたよね。
はい、
で聞くところによりますと、その被爆2世であるとか被爆者であるっていうのをなかなかこうオープンにするっていうのは
難しいっていう方もいらっしゃるそうですよね。
そうですね、私たちの今の会長というか会のトップになってくださってる竹本さんなんかもご自身のご兄弟が白血病で亡くなったっていうことで、やはり自分の親からは被爆者であるっていうことを誰にも言うなというか、っていう形で育ったっていうふうに、そういう育ちの方もいらっしゃいますし、あと私は長崎で生まれ育ちましたので、周りがみんな被爆者ですから、自分が被爆者であるっていうことがそれほど抵抗感はなく、私は長崎出身で被爆2世ですっていうことはオープンにすることが当然だと思ってましたが、そうでない方もたくさんやっぱりいらっしゃるんだな。それは福島のね、原発の事故によっても福島の方たちが福島出身だっていうことで、やはりその放射線の影響を変に誤解されてしまうことで、まあ変でもないですよね、実際に影響があるわけだから。だから そこの微妙なその心の持ち方によって、ある人はオープンにできるし、ある人はやっぱり言いたくないっていうことが、生じてくるっていうのは当然なことだろうなと思います。
で、毎年夏に行われていますピースフェスティバルインセット、戦争体験を語り継ぐ会ですが、やはり若い人に、ね、いつももっとこう関心を持ってほしいというふうに言っていらっしゃいますけども、どうでしょうか、こう現状はと言いますと、なかなかやっぱり、ね、そのさっき申し上げましたけども、厳しいところもありますよね、正直ね。
そうですね、でも今年は高校生の子が来てましたよね、男の子が一人ね、はい、でももちろん私の子どもたちにはいつも語ってますし、だからそれでもやっぱり人数が少ないので、そうですね、
でもやっぱこうやって語り続ける、働きかけ続けるってことは、とっても大切なことですよね、は
い、そうですね、
もちろんね、
はい。
さ、そしてそういうふうに皆さん活動しているわけなんですけども、いろいろ皆さんのその戦争を語りを聞く、それから被爆者の体験を聞くということは、貴重なその資料というものもたくさんあるということですよね、田中さん、はい、これからこの貴重なものをどういうふうにこうまた語り継いでいくかということも課題かと思いますけども、その辺はどうですか。
資料を製本するといいとか DVD にするといいとか、いろいろなアドバイスあるんですけど、できなくなったので、できることなら、若い人にも手伝ってもらえたらいいなって思います、でその語り継ぐ会のところも、今はなんか YouTube だかなんだかで、その場でパーッとできるそうじゃないですか、
発信がね、
ええ、はい、そんな人が手伝ってくれるといいなって思います。本当に生の声を聞いてほしいですし、その時に来れなかった人はそういう YouTube のようなものを通じてでも聞いてもらえるといいなっていうふうに思っています。
この SNS の発信っていうのは、この時代本当にね、全世界に向けてっていうことが同時でできますものね、じゃあそういう人がまた協力してくれるといいですね。
せっかく貯めた資料が生かされるかと思いますので、そういう方がいたら教えてください。
太田さん、いいですね、それ。
そうですね、本当に私たちもやっぱそういうことに慣れていかないといけないんだなって、これからの時代、なので本当にいろんな人の力を借りて、私たちのこの、反核ですよね、被爆者を支援しながら、でも同時にやっぱり反核、非核、そして非戦の思いをみんなで共有していける仲間を増やしていけたらいいなって本当に思っています、
じゃあそういうふうに、じゃあちょっと関心があるわという方は、お問い合わせとしましては、被爆者支援ネットワークの方にちょっと思いを伝えてもらえるといいということでいいですか、ぜひね、またそういうことにご協力をという方は声をかけてください。平和っ ていうのはやっぱり日本の中の平和もそうですが世界平和ということにもつながっていきますし、それからこれから、この時代孫の時代ということでどんどん私たちだけじゃなくってこれからこうつないでいくっていうものでもありますからね、ぜひぜひたくさんの方に、関心を持っていただきたいところです。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お話を伺いましたのは被爆者支援ネットワークから会員の田中典子さんと太田千恵子さんでした。